さて、そういう状況の中で繰り返し言いましたけれども、驚くほどぼーっとしてるのは日本の政府ですね。それから何も考えてないのは日本の財界ですね。このような世界の経済危機の中で、アメリカは庶民の暮らしを励まし始めた。イギリスもやっていると。中国でさえやっていると。日本の財界がやってるのは何だ。庶民を首を切っていくことですよね。ね、ともかく人件費削減だと言っていて、まあ数十万の人間非正規切りしてるわけです。先頭に立ってるのが自動車産業ですよ。1万5000人解雇してるわけですが、1万5000人をね、解雇する10社が持ってる内部留保、これ企業の貯金です。27兆あるんですね。1万5000人、ものすごい安い値段で使われてるわけですよ。安い賃金で。1人200万円としましょうか。200万円ずつ1万5000人に雇えば1年間なんとかなるわけですね。それに必要なお金は300億円です。27兆3000万までは1円も取り崩さなくていいんですよ。下3桁ですよ。下3桁で2年近くちゃんと雇っておけるんですよ。しかもこの莫大な貯金はね、働く労働者たちを安使いした結果じゃないですか。ね。それがね、ちょっと不況で自動車の売り上げが悪くなったっていう瞬間に、全部人間に責任転嫁をしてですね、首を切っていくわけですよね。ね。これは経済の論理でも何でもないですよ。アメリカだって大企業中心だし、イギリスだって大企業中心でしょ。でも今そんなバカなことやってたら経済潰れるよねって言って、低所得者層を守ろうとしてるわけでしょ。日本はね、これは経済の論理じゃないんですよ。人手なしの論理ですよ ね。財界人は人手なしだっていうことですよね。最近財界がよく言い訳しますよね。いやいや、内部留保は人件費には使えないのですとかって言ってね、言い出してますよね。まあ、そこまで追い込まれてるわけですが、内部留保は確かにですね、全額が現金ではありません、ね、土地もありますし固定資産工場もあります、ですがこれがですね、最近のこの10年間の内部留保の伸びなんですね。その中で現金化できない固定された設備投資に回された金額はっていうとですね、むしろ比率としては落ちていってる、ね、海外に工場をいっぱい作ってますよ ね。でもっとですね、内部留保の平均上昇よりも高い勢いで伸びてるのが有価証券、つまり株です。株っていうのは明日売ったら現金になるんです。明日売ったら現金になるものを山ほど持っていて、別に我々はこれ全額取り崩せって言ってるんじゃないんですよね。さっき見たでしょ、自動車業界は下3桁でいいんですよ。下3桁だけ取り崩してくれんかっていうだけですよ ね。それをすればたくさんの人々の雇用が守れるわけですよね。今それをしたくないから一生懸命言い訳をしてるわけですね。でその中で重要なのは労働者が立ち上がってるっていうことですね。昨年秋からですね、久しぶりに労働組合が増えていってますよね。労働組合に入る人間も増えていってます。でこの取り組みをですね、さらに大きく前へ進めてきたのが年越し派遣村の戦いですよね。少しこの派遣村の戦いをですね、 YouTube で見てみますね。映像で見てみます。ここに YouTube ってありますよね。時々新聞に書いてますよね、 YouTube でアクセスが何十万件とかってね、あれはこれだっていう映像ですよね。まあ、これだっていうこの種類の映像ですね。音が出ないようにしてるな。これは派遣村を作る初日ですよね。
ここに来る方たちはもちろん、ここに来ない、都内の全域にも、そして全国いろんなところで、この年末年始、どこも寝場所がない、飯を食うお金がない、駆け込む先がないというところで路頭に迷う人たちが増えているだろうと思います。役所は閉まっています。仕事は新たにはなかなか出てきません。不動産屋も開きません。住居が決定的に不足していて、雇用促進住宅も活用すると言っていますが、東京都では事実上空きはないような状態。しかもその他方で、会社の寮はどんどん人を追い出して空けている状態です。この転倒した状態を直させなければいけません。それからこの日比谷公園にはもともとここに住まわれていた野宿の方たちがいます。その方たちやあるいは、東京駅この周辺で野宿されていた方たちも先立つと、行えば、来られる方もいると思います。派遣切りで職を失った人も以前から 頑張って協力して生活しましょう。以上です。
回数って出てるんですけど1万6000回になってますよね。全国で それだけの人は見てるわけです、私もいろんな学習会で使ってますからこのうち100回ぐらい私だろうなと思うんですけどもこっちの方にですね関連する似たようなテーマの動画がやっぱり入ってるんですよ。でね、非常に深刻なのは派遣は派遣労働者になったお前らのせいだっていう動画もいっぱいあるんですね。この YouTube っていうのはですね自由に無料で誰でもアップすることができます。でここに派遣労働者の境遇は本人の責任ではなくて法律改悪してきた政治だとかそれを望んだ財界が悪いっていう映像がいっぱいあればそれが生活に大変な人たちにとって励ましになるわけですね。ところがそういう映像をアップすることを運動家たちがサボっていてですねそれを攻撃しようとする人間ばかりがあの映像をアップするとこれはもう見た人はもう心傷ついてですね生きる勇気も失うってことになっていくわけです。ここにどういう映像をアップするかっていうのはね戦いなんですよ。皆さん方もいろんな集会やったりですね外でパレードやったりする機会あると思うんですけれど普通のあのデジカメでいいんですね。普通のデジカメでもう何分も長かったら誰も見ないですから1分ぐらいでいいんですよ、ね、今日は岡山でこういう人が頑張りました、明日は北海道でこういう人たちが頑張っています、そういうのを全国からですねアップするっていうね戦いをしていただきたいなと思います。今あの言っていた中でですね、スローガンの中で生き抜くぞって言ってますよね。ものすごい切実ですよ、ね、で年末 の、 あの年越し明け村に来た人で埼玉から歩いてきましたとかね3日飯食ってませんという人いっぱいいたじゃないですか。本当にねあの励ましがなかったら年末死んでた人はいっぱいいたわけですよ。ね、もう一つ、ボランティアの方の声をねちょっと聞いていただきますね。最初の方のねちょっと弁護士さんの声がもそもそしてるのでそこは飛ばしてですね、行きたいと思います。
労働団体も全部協力して、廃棄後の市民労働団体も協力して、初めての試み、本
にあのみんな切実な思いがあるからこれだけ集まれるという感じがはっきりしますね。
新しいの流れが生まれるといいですね。
と思いますね。可能性十分ですね。
参加された方からちょっと聞いた話では全国から米4本届いたそうですね。特に東北の方の農民連からいっぱい届いたって言ってました。あとですね、現場でおじいちゃんおばあちゃんがもう本人がヨレヨレなのに、リュックにですね詰め込めるだけ食べ物を詰め込んで持ってきてくれたとかですね、そういう、まあ、感動的な話いっぱいあったようですね。ただですね、この年越し明け村の戦いっていうのは実はあの連帯して生きようっていうそのレベルにとどまる戦いではなかったんですね。なんで厚生労働省は出てこうへんのやと、生存権守るというふうに憲法に書いてあるだろうと、それ担当してるの厚生労働省ちゃうんかと、年末年始お前らの役所の目の前にいるんだぞわしらはと、しかも働きたくないって言ってるんじゃないですよね。働きたい、働く場所がなくてもう行く場所がないんだって困り果ててる人でしょ、ね、本人がサボって貧乏になったわけじゃないわけですよね。それは国が責任を取るべきだろうと言って国に向けて運動が進んだわけですよね。正月にあの行動が開きましたよね、厚生労働省のね。そして、あれは行動が開いたのは5日までだったんですが、5日以降もなんとかしろって言ってですね、国に談判して厚生労働省はこれは災害だっていう認識を初めて示しましたよね。自己責任でないって言ったんですよ、災害だっていうこと、ね、それを認めさせたわけです。でこの運動の高まりの中でですね、まあ、共産党が駆けつけるのは当然としても民主党まで来ましたよ ね。民主党常に国民の顔色を伺っているようなところはありますからね。そして5日以降結局国は12日まで500人分の宿泊と食事を提供しました。さらに生活相談に乗りました。さらに寮付きの求人を4000件斡旋しました。こういう責任を国に取らせていったんですね。でさらに明け村に集まった人たちが救われればそれでいいんではない、全国に同じ境遇の人はいっぱい、根本は労働者派遣法の改悪に問題がある、元へ戻せっていう集会をやったわけですね。そこに、まあ、共産党来るのは当然としても社民民主に加えてまだおったんか鈴木宗男とかいうですね、国民主党が来たわけですよね。これで参議院は多数なんですよね、参議院多数で、ですから99年以前に労働者派遣法は戻せるんですよ。邪魔するのは衆議院だけですよ。ですが確実にこの夏に選挙あるわけですよね。この夏の選挙でやつらをですね、ね、人を人とも思わないようなですね、ああいう連中を少数者に転落させるならば労働者派遣法は元に戻せるんですよ。今年の選挙はものすごく重大な選挙ですよね。さらにね、生活保護270人集団申請認められてるんですね。村民500人のうち、まあ、何人が申請したのかはよく知らないんですけれども、ものすごい国の対応早いですよ。申請から決定まで即日ってのもあるんですね。ね、理由つけて理由つけてお前やらないっていうふうに言うじゃないですか。北九州なんか僕より年上のおっちゃんがですね、おにぎり食いたいって言って餓死してるわけですよね。それでも北九州の市役所はあれは適法な対応だったって開き直ってたでしょ。東京と国は全力でこれね、派遣村をおそらく、ね、解消にかかったんですよ ね。これが何ヶ月も続いたら政治が絶対倒れると、だから全力で解消にかかったんです。ですが全力で解消にかかってくれたおかげでたくさんの人が生活保護が認められ、しかもですねその中で、どこかな、これですね、今までこの国はですね、住所がない人間は、ホームレスの人間は生活保護させないって言ってきたんですよ ね。本当にバカな政策ですよね。家を失うまで貧乏になったらもう生活保護の対象でもないっていうわけです。ですがこの270人の人たちは現在地日比谷公園で申請書類受け入れられてるわけです。それが千代田区、東京都千代田区でできるんだから、なんで例えば私の職場のある兵庫でできるのやって言って戦ってですね、はい兵庫県もやりますって言われてるわけですね。この間実はありましたよ、現在地宝塚駅前で生活保護を受け入れてもらってるわけですね。川西市駅前、これも行けるわけです。 で生活保護は本人が申請しないといけないですから代わりにやってあげるってわけいかないんですけれど、もうホームレスの方にですね、もう無秩序に話をしていって、あなたね生活保護受けられますよ、住所不定でも今は受けられるんですよ、一緒に行きませんかっていうふうに連れて行くことが今可能になってるんですね。そういう可能性をですね、この年越し派遣村の戦いは開いたわけです。3月20日前後に全国各地で1日派遣村やられましたよね。私 の, あのもう行ったあの神戸なんですけれども、たくさんの方が来ました。実は相談者77人に対して俺相談に乗るよ、私相談に乗るわよ、150人おってですね、しかも77人は一斉には来ないわけですよね。パラパラパラパラって来るんですよ。ですからね、一人の人が相談に来ると周り10人で取り囲んで話聞いてるみたいになってですね、それなんか余計に圧力高いんじゃないかと思ったんですけれど、でもそれぐらいですね、なんとかしたいっていうね、私で役に立てるならばって気持ちがあるわけですね。で、私は何の相談にも乗れないけれども世の中おかしいと思うという人がその真横で3000人集会やったんですね。神戸ではね、3000人というのは非常に大規模な集会なんですよ。これ医療関係民営なんですけれども、曲がった手首って書きましたけれど、悲惨な話もあるわけですね。相談者が明らかに手首曲がってるわけです。どうしたのって聞いたらば、骨折したんだけれどお金がなかったので医者行けなかった、そのまま固まってしまったっていうわけですよ ね。でその相談した人たちがですね、これはもう生活保護を受けないとあかんっていうので、生活保護を受ける人は改めて夕方4時にここに全員集合でみんなで行くってなってたんです ね。でその全員集合の時間にあなた来れますねって言って、はいって言って、それでじゃあ来てくださいねって言ってたんですが、来られなかったんですね。30分待って探したんだが見当たらなかった。でものすごい悔いてましたね、その人たちは。もうあの時に手放さないで、あんたテントの中入っときって言って、ここで寝ときって言って置いとけばよかった。そうすればこの人もあの人もあの病院を拠点にしてね、生活再建することができたのに、まあそういう痛切な反省もあったわけですが、まあそれでも全国でですね、こういう取り組みが進んでる。取り組みの中で労働運動は労働相談だけでもう済まないですから、生活保護の相談もしないといけない。そうするとね、労連が政権会と一緒に運動せざるを得なくなっていくわけですよね。労連が労働運動だけじゃなくって社会保障運動全体まで視野広げて、社会保障運動を積極的にやってきた人たちは、生活保護を受けねばならないような人たちがこれ以上増えないように雇用をなんとかせねばっていうふうになるわけですよ。そういう具合にですね、お互いに手がどんどん広がっていってますよね。現代にマルクスがおればまず嘆きますよね。100年資本主義続いて日本はまだこんなものかと言いますよね。なんであんなにですね、無慈悲な人件費削減が行われるんだろうか。その推進力は剰余価値の拡大だ、ね、この漫画が真ん中見開き2ページでですね、紹介しているのがその剰余価値論の一部なんですけど、なぜ資本はそんなバカなことをするかっていうことをですね、最初に解明したのがマルクスであり、それを体系的にまとめたのが資本論であるわけですよね。このままいくとさっぱり終わらないなっていうことにちょっと焦りを感じてるんですが構造改革が進めた経済の破壊、まあ、さっきですね、日本髪のお姉さんも小泉構造改革が悪いって言ってましたよね。今構造改革は正しいなんて言ってるのは竹中平蔵ぐらいのもんですよね。鉄面皮だなと思いますけれどもね、構造改革の過程で日本経済はね、あの国民生活が破壊されただけじゃないですよ。成長率下がりました。それから財政赤字は拡大してます。あれだけ節約節約とか言っていながら、実はですね、あの一番節約したのは大企業の税金なんです。ものすごい減税してます。ですからね、社会保障削り教育削りやっててもそれ以上に税収を削ってますから赤字拡大していってるんですよ。ものすごいバカな政策です。労働法制の改悪も、外需依存も金融立国も構造改革がやってきました。基本の考え方は、大企業が潤えば国民生活も良くなる、まずは大企業だって言って儲けの自由を拡大、規制緩和ですね。そして大企業を激励のために減税ですよ。これやってきたわけですよ、ね、それが完全に今行き詰まってるんですが、行き詰まりの道は自民党も示せないし、財界も示せないし、民主党も示せないですね。日本の支配層は戦略的に物を考える能力はおそらく育ってないですね。そこら辺はアメリカやイギリスと大きな違いですよね。これは国民全体の政府統計なんですけれども、全国民が1ヶ月にいくらのお金を使って生活しているかっていうね、平均の統計なんですね。ボーナス全部ここは12ヶ月に割り込んで振ってあります。 ですから例えば85年37万で家賃払って教育費払って水道代払ってって全部やっていくわけですよね。でそうしてみるとですね、97年までは、ね、ダメだなって言ってでもそれなりに少しずつコツコツと働けばなんとかなるっていうね伸びがあったわけですよ。それが日本だったわけですよね。頑張って働いてれば金持ちにはならんけど少しずつ良くなるぞ。それが見事にこの10年間破壊されてるわけですね。97年と今日で1ヶ月5万6千円格差あるわけです。5万6千円貧乏になった人がいるっていう話じゃないですか。日本全国の平均ですからね。日本中の全世帯平均して1ヶ月5万6千円貧乏になってるんですよ。5万6千円あったらね、1ヶ月にあったらですよ、4人家族でニコニコ笑って4回焼肉屋へ行けるんですよね。その分全部ね、なくなったわけですよ。それは貧乏になりますよね。それは商店街で買い物もできないですよね、ってなりますよね。この10年間って何があったんだ。97年っていうのは常に頭をヘアクリームで固めていたあの橋本龍太郎という男がですね、六大構造改革って叫んだ瞬間ですよ。構造改革路線が日本に根付いた瞬間に国民は貧乏になったんですね。その一方これが大企業の利益です。年間の利益ね、バブル崩壊しても13兆です。今32兆です。市場空前なんですよ。この3年間ほど過去こんなに儲かったことないんですよ。で右側が貯金ですね。資本金10億円以上ですから結構な企業の数ありますけれど、内部留保も増えっぱなし。バブルのピークで113兆でしょ。今228兆2倍あるんですよ、ね、これのほんの数パーセント取り崩せって言ってるだけで国際競争力が落ちるとかアホなこと抜かすわけですよね。じゃあお前去年は国際競争力なかったんかいう話ですよね。ほんまね、何の理屈も通ってないですよね。ここに典型的に現れてるのはですね、富と貧困の対立ですよね。貧困者はどんどん増えています。これはですね、大阪で生活保護を受けてる人たちに対するアンケートの回答ですね。食事2回や、家に引きこもって人生に希望ない、高いから一般新聞買えない、風呂がないのでベランダで行水だ、冬はそれもできないわけですね。夜はテレビの明かりだけで暮らしてる、美栄養失調だけどおかずは一品だ、トイレは溜めて流してる、最大の被害者は子供だ。ですがこれは生活保護をね受けてる人なんです。受けてる人は今日本の全人口の 1.2% います。日本人は100人に1人が生活保護を受けてるんです ね、だけどワーキングプアっていう NHK の番組が何回かされたじゃないですか。言ってましたよね。日本は10世帯に1世帯が生活保護水準以下だということは、単純計算したらね、日本人は 10% は生活保護を受けないといけない人たちなんですよ。だけど 1.2 しか受けてないでしょ。残り 9% はどうなってるか、捨てられてるんですね。この国と社会によって捨てられてるんです。我々の力の至らなさによって捨てられてるんです、ね、だからそうですよね。派遣村に集まった人2食も食えてないんですよ。引きこもる家もないですよ。新聞は拾うしかないんですよ。ベランダもテレビもトイレもないんですよ。派遣村に集まった人たちはね、そういう人たちが大量にいるわけですよね。貧困を促進してきたのは政治ですよ。賃金を引き下げた、ね、政治でしょ。社会保障を切り捨ててる、政治ですよね。税金だけは上げている、社会保険料だけは上げている。だから我々貧乏なのに決まってるわけですよね。うちの子供が、上の子がですね、23、21、19とですね、3連チャンで次々就職していってもらわないと困るんですが、20代前半は正規雇用が10人の人間に対して5個しかないんですね。で5つの椅子をめぐる、椅子取りゲームなんですよ。10人でお前頑張れってうちの子に言うっていうことはですね、友達を蹴落とせっていうことなんですよ、にしかならないわけですよ。明らかにこれは本人責任ではないですよ。社会の仕組みの問題です。だから若者に向かってね、お前ら頑張れとか言ってる大人はほんまにドアホやと思いますよね。社会のことが何にも見えてないんだなと思います。大体こんなドアホな社会を若者に手渡してるのはおっさんおばはんなんですよ。まずね、その世代が若者に対してね、申し訳ないって言うべきですよね。力を及ばず申し訳ない。だけど今おっちゃんおばちゃんたちは世の中何とかしようとして頑張ってるから、若い君たちも力を貸してくれっていうのが我々が取るべき姿勢ですよね。ね、だと思いますよね。最大の問題は雇用の破壊ですよね。マルクスの学説に照らせば、ね、資本主義的蓄積の敵対的性格、これは資本論の文章ですが、 一方の極における富の蓄積は大資本ですね、同時にその対極における労働者に対してですね、すなわち自分自身の生産物を資本として生産する階級、労働者階級の側における貧困、労働苦、奴隷状態、無知、野蛮化および道徳的堕落の蓄積である。ここまで言わんでもええやないかという気もしますけれど、まあ、マルクスが生きていた頃はほんまにそうなんですよ、ね。多少の改善はありますけれど、貧困、労働苦、奴隷状態は変わらないですよね。ね、なぜこうなるのかっていう理屈をね、たまたまではないのだぞっていうことをマルクスは資本論の中で明らかにしていったわけですよね。こういう構造改革を推進しているのは政治なんですけれども、日本の政府はとてもそんなことができるような有能な人間には見えないですよね。今日時間がないので残念なことに久しぶりにこの中川の泥酔ぶりを見ることができないわけですが、あの YouTube 調べてもらったらいくらでもありますから、ベロベロの中川の姿が。うちの学生と一緒に見たんですよ、ゼミの時間に。うちの学生は今から就職しないといけないでしょ。世界の金融危機なんて冗談じゃないっていうわけですよね。なんとか早く復旧してくれよ。その会議に出かけた男がベロベロに酔っ払ってですね、ウェーとか言いながら、ね、記者会見やってるわけですよね。そら学生も怒りますよ ね、 ね。でこんなアホばっかりにもかかわらず、漢字も読めないにもかかわらず、なぜ過去10年間着々とね、構造改革が進んだか。それはこのアホに代わってね、物を考えてる集団がいるわけですね。中心は経団連です。大企業経営者1700人集まってますね。これが月1回集まって酒飲んで帰るだけだったらどっちことないわけですが、70ぐらいのグループに分かれてですね、政策立案してるわけです。俺社会保障構造改革グループ、保育所は市場化しよういうわけですね。俺税制改革グループ、法人税減税で消費税は再来年から増税とか言ってるわけですね。こういう70ぐらいのグループに分かれて文書を作っています。文書は意見書っていう名前で週にいくつも発表されています。発表はどういうふうに発表してるかっていうとですね、大きい文書は全部ですね、このグループの責任者が政府の大臣に手渡しするんです。手渡しですよ。保育はこうしてくださいねって言ってバシッと渡すわけです。渡すだけやったら漢字読めへんかもしれないから実行されないかもしれないですよね。それで金渡すわけですよね。買収政治になるわけですよね。これ今年も5月に総会開かれますからボツボツなんですが、年に1回の経団連の一番大きい文書ですよ。昨年5月です。断固として改革を継続って言ってますね。これだけ日本の社会が壊されてるにもかかわらず構造改革やれって言ってるわけです。理由は簡単ですよね。史上最大の儲けですから。儲けのためにはどんなに人間がね、蹴散らされても関係ないっていうのが財界人ですよ。法人税制見直せって言ってもね、負けてくれってことですよ。負けてくれたら国家財政はどうなるんだ、それは消費税などを拡充してって言ってますよ。それでも金が足りないから1に社会保障を削り、2に公務員を削りましょうって言ってます。これは日本経団連の政策ですよ。でも実行してるのは自民党政府じゃないですか。自民党の政治家たちっていうのはアホでもできるっていうのはですね、ものは他の人が考えてくれるからですよ。ところで労働者の働き方の多様化とかですね、従来の人事賃金制度のさらに見直しとか言ってますね。正規雇用労働者の権利を破壊するっていうことです ね、 ね、もっと日本に貧乏人を作ろうと言ってるわけです。で、それを文書を渡すだけではあかんね、政党を支援しましょう。支援とは何ですか、金を渡すということですね。企業団体献金が日本は無制限に認められている G7 で唯一の国家です。無制限ですよ。西松まではなぜあかんのやって言ったら、せっかく企業献金するルールを作ってあげてるのに、ルールからはみ出して金渡すからね、問題になってるんですね。西松がルール通りに金渡してたら何の問題も起こってないんですよ、ね。ですから日本の自民党なんて今年は選挙だからお金ちょうだいとか言ってるじゃないですか。で、大企業からもらった金で当選したやつが大企業に注文つけるわけないですよね。派遣切りやめろやとか言うわけないですよね。これがですね、金を渡すために財界が作ってる通信網です。自民党と民主党にだけつけていますね。なぜ2つの政党ですかっていうと、私らから評価を受けて金の欲しい政党は手を挙げなさいって言ったら、この2つの政党がはいって手を挙げたんですね。民主党ってそういう政党なんですよ、ね。ここで合致度って書いてますね。これは日本経団連と民主党の政策はどれだけ合致してるかっていうことです。 A から E までの5段階評価です。括弧の中は全回評価ですから、括弧の左側が今回評価なんですね。5段階評価、子供の通信簿と一緒ですね。通信簿風に言いますよ。上から、民主党は34443423333。まずまずええやないかと、ね。うちの子供なら十分 OK だぞっていう成績ですよね。お前この2だけなんとかならんかっていうぐらいですよね。自民党すざまじいですよ。54455545555。子供として君は大丈夫かっていうような成績ですよね。まず外行って走ってこいみたいな。ね、財界いなりだっていうことをね、財界自体が認めてるってことですよ。実によくやってると。これを基準にしてね、これは日本経団連の本部が成績つけるわけです。後ろに1700人おるわけですよ。大企業経営者が。で、それが金を渡すわけです。まずよくやってる自民党にガシャーッと金を渡す。だから昨日今日もね、こんなピンチにもかかわらず自民党の議員が消費税上げるって言ってるじゃないですか。消費税論議をするのが責任ある政党だとかアホなこと言ってますよね。ね。要するにあれ財界偉大なわけですよね。だから自民党は選挙でボロ負けし続けてる。だから今財界はですね、民主党にも金をガサーッと渡してるわけですよ。それでなんとか転がしていきたいっていうのが財界の願いであるわけですね。次はこの10項目で通信簿をつけますよっていうのがですね、今年の正月に発表されたものです。第10番目、戦略的外交安保の推進と憲法改正に向けた合意形成、ね、5月18日から国民投票法は施行されますよ ね。その瞬間に日本の平和勢力はいっぱいビラ巻きするな言ってますけれども ね、最近憲法審議会やっぱり立ち上げようかとかいう連中が出てきてるでしょ。それも財界にあれですよ ね。マルクスの学説に照らしても、マルクス廃止にしちゃったんでそこまでいろいろ書いてないんですが、お仲間のエンゲルスがですね、富が政治に対して持つ権力を分析してるんですね。直接に官人、役人を買収する、ね、政府と取引所、これは財界のことです、との同盟、100年前の記述ですよ。日本はその通り今日まで続いてますよね。さらにレーニンの時代、20世紀初頭にはですね、これら2つの方法が来られって書いてますね。2つの方法とも並々ならぬ技量に発達させている。今日の日本はもっと発達してるわけですね。で、レーニンはこうやって巨大な独占資本の力と国家政府が結合癒着している資本主義のことを国家独占資本主義って言ったわけですよね。日本はそのまんまですよね。ただですね、現在のこの経済のですね、大混乱の中で日本の財界は完全にうろたえてますよね。うろたえてるっていう表現を使ったのは品川庄司さんなんですよ。財界の中にも稀にいい人がいるわけですよね。九州を守ろうとかいうですね、人がいるわけですよね。彼が言ってましたね。つまり明らかにですね、今派遣切りやってるでしょ。日本国内の消費力どんどんどんどん減退していくんですよ。そしたらね、大企業の商品だって売れるわけないんですよ。貧乏人ばっかりになったら。だからそこに歯止めかけるのが本来の財界の役割なんですよね。一つ一つの企業に任せておいたら俺の利益のことしか考えない。だから大資本全体の利益を考えて派遣切りにストップをっていうのがキャノンの満たないっていう男の本来の役割なんですが、それが何もわからないわけですよね。で、本人が大分のキャノンを筆頭にしてですね、バリバリ首切りしてるわけですよ。そういうですね、一人一人が自分だけが良かれと思ってみんなで走ると社会が偉いことになるよっていうのをケインズっていう学者が合成の誤謬って言いましたね。その通りですよ、今の日本で起こっていることはね。ですから異例の速さで経済悪化、さっき IMF の統計見たでしょ。日本が最悪なんですよ。理由は簡単です。どんどん貧乏人増やす政策取ってるからですよね。その中で日本の財界が追加経済対策30兆円って言いましたね。びっくりしましたね。30兆円何に使うのって言ったら、幹線道路、高速道路ですよ。で、整備新幹線、あとはエコカーって言ってますよね。90年代散々やったじゃないですか、高速道路作って新幹線伸ばすのは。それで景気が回復したことがあったかないですよね。景気対策って言えばですね、国内で大型公共事業しか思いつかないわけです。エコカー買ったら助成金って言いますけれども、今国民みんな貧乏になってね、なんで貧乏な瞬間に車買い替えんとあかんのやと思いますよね。それに助成金ってほんまにアホやなと思いますよね。この4月からの麻生予算ですよ。社会保障2200億削減路線継続、 後期高齢者存続、生活保護の母子加算廃止、私学助成削減、人手なしっていうことですよね。ね、しかもこうオバマ以下、ブラウン以下、中国以下の政策ですよね。ね、世界の中でこんなに野蛮な国珍しいですよ。その一方で大企業、海外子会社からの配当は非課税ですよ。ね、博打打ちで儲けてる人たちの税制は3年延長、優遇税制延長です。銀行様が潰れたら困る、30兆円公的資金準備ですよ。そのほんのわずかだけでもね、国民のためにまず使えるのかいう話ですよ ね。で、公共事業は言ったらコンクリート相変わらず固めるってますよね。で、アメリカ様のためにガム島の基地建設に無制限に最近金出すとか言ってますよ ね。属国ですよね。こんなんだからオバマ政権にさえ舐められるんですよ。オバマさんはね、抵抗する者には譲歩してるんですね。そうしないと付き合えないから、抵抗しない者はね、とことん首を絞め上げてる。抵抗しない代表が日本ですよ、ね、日本からどこまで金取れるかなと思ってるわけですよ ね。で、麻生洋さんですけれど、結局ですね、そうやってバカなことには金を使ってばらまいて、最後は消費税増税だねってなってるわけです。全部国民に転嫁ですよね。本来必要なことはですね、どう考えたってアメリカだってイギリスだって中国だってやってることなんですが、豊かな内需を、ね、でしかも内需の最大勢力である個人消費、ね、国内の総生産の 55% は個人消費です。大企業の消費なんてね、日本中の企業の消費、600社全部の企業の消費なんて 30% ぐらいしかないですからね。国民の消費を激励した方がその2倍効果があるんですよ、ね、だから大企業に金渡す暇があったら個人の生活を激励成長の話ですよ。イギリスは消費税減税してるじゃないですか。アメリカだって個人減税始めてるじゃないですかね。中国だって個人減税ですよ、ね、だから政治がね、日本ではっきりやるべきことは、一つはですね、個人消費のためにすぐできるのは雇用の改善ですよね。労働者派遣法を99年に戻せて、でちゃんと6割しか給料もらえないっていう人たちに100割払ってやれってことですよね。うちの子供もですよ、3人のうち 1.5 人は 50% は確実に非正規になるわけですから、 1.5 で切るわけいかないですから、1人か2人は非正規になるんですよね。非正規になるっていうことは、僕は懸命に金貯めないといけないわけです。子供のために消費できないわけですよね。消費しません、消費萎縮ですよ。日本中の家庭でそれ起こってるわけですね。これがうちの娘息子が、ね、皆来年から正規雇用になってくれるぞ、ああよかったって言って、僕も焼き鳥屋ぐらい行けるようになるわけですよね。これが消費の拡大じゃないですか ね。さらに社会保障の充実ですよ。もう一つ言えば、消費税なんか絶対上げませんって断言すればいいんですよ ね。ということが本当に必要なことなんですね。さらに言えばですね、貿易があまりにもね、アメリカに偏りすぎてますよね。でこれをちゃんと世界に拡散しないとダメなんです。で世界中の誰もが注目しているのは東アジアですよ。ロシアも含めて中国、インド、ブリックスの3つおるわけです、そこにね。で日本の経済が、財界人が東アジアとうまくやっていこうという関係を作ろうとしたならば、最大のネックはですね、歴史問題ですよ。侵略と植民地支配の問題ですね。あの問題をちゃんと政治のレベルで決着つけないと、経済的な友好関係も発展しないわけですよね。政治は率先してそれをね、経済のためにもするべきなんですよね。そろそろ終わらないといけないですね。最後です。財界に物が言える政治が今は必要だということですね。改めて見てみますね。もう自民党政権フラフラなのは誰もが知ってるわけですよ。で今回の無様なあの小沢辞任劇でですね、民主党もほんまどうしようもないなというふうに国民も腐ってるわけですよ ね。その時にね、大事なのは我々が自民党もダメです、民主党もダメです言ってるだけじゃダメなんですね。その代わり何をするかっていう対案をはっきり出さないといけないんですよ。こういう日本にしたらいいじゃないっていうふうに言えないとダメなんですね。でこういう日本にしたらっていうのをね、難しく言おうとするとですね、まあ、私やっぱり外でマイクは握れないってなっていくわけですよね。で非常に簡単なのはですね、日本には立派な憲法あるんですよ。日本国憲法、憲法通り戦後一回もやってないんだから、ちゃんと一回ぐらい憲法通り真面目にやってみないっていうことですよね。それが目指すべき日本の姿ですよ。25条すごいですよ。全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。権利は誰が満たすんだって言ったら、国はってはっきり書いてあるんですよね。国は全ての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上増進に努めなければならない。国の義務ですよ。社会保障充実というのは。 すべて国民はって書いてあるでしょ。高額納税者はって書いてないでしょ。ね。ですからね、まだ首座ってませんってカクカク言ってる赤ん坊からね、わしにはもうお迎えがって言ってるじいちゃんばあちゃんまで、全員の最低限の暮らしは国がね、ちゃんと支えないとダメだってのがこの国のルールなんですよ。で、自民党はこれやりたくないからね、憲法改正だっていうわけですよね。9条だけじゃないわけです。ね。子供が貧乏だから今学校行けないですよね。でも憲法は全て国民は、能力に応じて等しく教育を受ける権利を有するって書いてあるんですよ。金持ちだけ教育受けたらいいなんてどこにも書いてないんですよ。さらに労働権ですけれど、全て国民は勤労の権利を有し義務を負っちゃうんですよ。義務の前に権利って書いてあるんですよ。この権利を満たすのは誰ですか？国ですよ。だからね、不十分ながらもハローワーク戦を作ってきたわけでしょ。なんでそんなルールになってるかっていうとですね、1億2000万人を生活保護はできないわけですね。だから働きたい、働く力がありますっていう人はどうぞ働いてください、仕事はいくらでも提供しますっていうのが国の役割だって書いてあるわけですね。だから派遣村にね、500人集まって、厚生労働省の目の前じゃないですか。厚生労働省の役人があの瞬間にね、わらわらわらっと出てきてですよ、すぐにパンパンパンと机で広げてですね、今から仕事の斡旋をいたしますってするのがこの国の本来の姿なんですよね。ね、というふうに憲法には書いてあるわけです。だから自民党政治もあかん、民主党政治もあかん、どうするんやって言われた時に、あいつらは憲法通りに国を作ろうとしなかったからこんなデタラメ国になってるんだと言ってですね、憲法はこんなに立派だっていうことをですね、皆さん語ればいいわけですよね。もう今自民党ボロボロですから、昨年7月に埼玉県の松口町の自民党が総会開いて自ら解散しましたよね。理由は、今自民党員でいると胸を張って歩けない、今頃気づいたかみたいな話ですけどね。で、京都のね、最大の分会がこの間解散しました。理由全く一緒ですよ。自民党員でいることのメリットがない、メリットがないだけでなく、自民党員でいると後ろ指を刺されるわけですね。豊岡市、いや豊岡の伊豆市のそばで有名なところですね。ここも解体です。今自民党はね、党費が集まらないと嘆いてます。自民党員のピークは547万おったんですが、今105万ですよ。共産党だって40万ぐらいおるじゃないですか。もう2対1ぐらいの比率になってきてるわけですよね。で、片や減って片や増えてるわけですよね。労働組合が今体張って戦ってますよね。これ私のあの職場のある兵庫の事例ばっかりなんですが、ヨントムソンの姫路工場、5年以上も働かされていた非正規労働者たちがですね、ね、しかも今回はね、契約途中で切られたんですよ。その時に JMIU なんですが、正規雇用の人たちが中心に作ってた労働組合ですね、この人たちが許せんと、同じ職場で働いてた仲間をそんな扱いするのは許せんと言ってですね、スト権を確立して戦い出したんですね。で、兵庫労働局に交渉して、労働局はあの工場に対して、トムソンに対して指導しました。で、トムソンは譲歩して、今それらの人々をね、9月末まで期間限定だが直接雇用するという風に変わってきています。で、さらに今戦ってるのは、ふざけるな、通算5年も働かせてるやないか、3年働いただけで正規雇用にしんとあかんやろって言って、今から正規雇用にしろっていう風に戦ってるんですね。さらに郵産労、日本郵政ですよ。郵便局が民営化されたのは悲しい話でしたが、代わりに労働者はスト権を受け取ったわけですね。第1回のストライキをこの間13の支部ですか、全国でやったわけです。これは神戸中央郵便局なんですけれどもね、ストライキの宣言文、郵産労は本日大幅賃金の引き上げ、内部留保取り崩せですよね。2番目が非正規社員の均等待遇実現と正社員雇用の拡大言ってますよね。非正規の人たちを正社員にしたいって言ってるわけですよ。あの、彼らに聞くとですね、日本郵政は日本の大企業の中で一番非正規比率が高いって言ってますね。その人たちの暮らしをなんとかしないとあかんって言って、正規雇用の労働者がストライキを打って自分の首をかけてスト打ってるわけですね。非正規の人がね、参加したいって言ってるんですよ。断ってるんですよ。あんたらほんまに明日切られるかもしれないから、あんたらは中で仕事をしといてくれ、代わりに俺たちがやるから。で、短時間雇用も非正規の人は途中で出てきますよね、仕事終わってね。それからストリー合流ですよ。そういう戦い方がですね、今、これ兵庫の事例だけですけれど、各地で起こってるわけですよね。まあ、歴史的な自民党政権のもう、幕引きですよね。93年までは、 自民党は衆議院も参議院も単独過半数でした。それが93年以降は誰かに助けてもらって過半数ですよね。ジーシャーサーとかジーチーコーとか言ってたわけですよね。それが2007年には助けてもらっても参議院は過半数取れなくなったわけです。でねじれたわけです、ね、今年間違いなく衆議院もダメになるわけです。だから自民党主導政権はこの夏でおしまいですよ、ね、よっぽど我々が戦い方でヘマこかない限りはおしまいですよね。じゃあその代わりに勝つのが民主党であっていいのか、いいわけないわけですよ ね。民主党はですね、基本政策は財界の金欲しいっていう路線ですから、法人税引き下げ、消費税増税で、農産物輸入自由化で、海外派兵高級化だって言ってるわけですから、まあ、ろくでもないの間違いないわけですよ、ね、そうするとどうしたらいいか。ただですね、私はね、民主党はバラバラな集団ですから、バラバラな集団って変な言葉です ね。いろんなものがともかく形だけ集まってるだけですから、いろんなものがあるからブレが出るんですね、民主党っていうのはね。ですから国民が非正規問題で派遣村でわーって騒いだら来るわけですよ、当初が ね。労働者の派遣法元に戻せといった集会に来るわけですよ ね。そこのね、民主党のブレを引き出すためにはどうしたらいいか、つまり民主党の使い勝手を良くするためにはどうしたらいいか。それはね、憲法を守り国民生活を守るんだときっぱりと政治を転換するっていう政党を大きくすることです。そしたら民主はそっちになびく部分が出てくるんですよ、ね、で使い勝手が良くなっていくわけですよ、ね、ですから自民を負けさせるために民主を勝たせなきゃ、それはダメですよ、ね、自民を負けさせるのは当然なんだが、民主で途中受け者しないでもっとしゃっきりした政党を大きくしないとダメなんですね。そうすると民主党の中にブレが出てきて使い勝手が良くなっていくってことになるわけですよね。非常に有名になりましたが、麻生内閣冬景色という歌ですよね。森内閣でさえね、ここまで国民にバカにはされなかったですよ、これ津軽海峡冬景色ですよね。うちの大学ではね、学生が津軽海峡冬景色を知りませんから、これが替え歌だということすら伝わらないんですよ。新しい工夫が必要だなと思ってるところなんですよ。アメリカ発の金融危機が起きた時から政権維持はやぶのまま、期待された経済対策何もできずに支持率だけが落ちていく。私はやめぬ、変われる人になる。漫画オタク漢字読めぬ、何が悪いか。ああ麻生内閣冬景色、見事ですよね。ご覧あれも二世議員出来が悪いと多くの人が指を指す。これ YouTube 見てください。歌ってる人いっぱい出てきます、ね、私らも大阪のとある居酒屋で大合唱したことがあるんですけど、ね、もう明らかにね、国民は今の政治でダメだと思ってるわけです。ですからね、対案をいかに魅力的に示すかっていうところでね、我々の腕が問われるわけですよね。こう政治の支配についてね、なかなかこうエンゲルスはね、意味深長なこと言ってるんですよ。マルクスはね、資本主義が発展すると組織され戦う労働者の抵抗も拡大すると言いました。ですがエンゲルスはね、その下で民主共和制が発展する、つまり普通選挙権が普及して労働者も投票できるようになるというわけですね。だがこういうんですね、有産階級は資本家ですね、普通選挙権を手段として直接支配する、十分な成熟を見ない労働者たちは政治的には資本家の尻尾、資本家の最左翼であろう、そこにとどまるであろうと言ってるんです、ね、つまり労働者階級は多数派だが、普通選挙権を与えても大丈夫だ、いくらでも騙すことができるというわけです、ね、これがテレビであったり、ずさんな教育であったり、マスコミであったり、それを通じて政治意識、労働者の政治意識を資本家に従属させるものにするわけですね。だから資本家の尻尾だというふうに言ってるわけですね。そこを我々は突破しないといけないわけですよ ね。そこに課題があるぞってことを100年前に言っとったわけです。まだこれありましたね。マルクスへの今の国際的注目ですね、91年にソ連が崩壊して資本主義崩壊、資本主義万歳論がブワーッと出ました。ですがその10年後ですね、 BBC イギリスの国営放送ですね、テレビです。過去1000年で最も偉大な思想家は誰か、ダントツで第1位マルクスですよ。イギリスの人々は、アインシュタインよりニュートンよりダーウィンよりマルクスですよ、でアメリカのある政治家ですが、この世界のどこかで次のマルクスが歩いて、資本主義の運命がどうあれ、すでに誰かがその対案を準備しつつある。ドイツですが、昨年10月からドイツの31の大学で資本論第一号を読むゼミがスタートしています。これはドイツのなんとか同盟が頑張ってるんですよ。日本のなんとか同盟ももうちょっと頑張ってほしい。いくらでも支援しますからね。 公共放送がマルクス特集、つまり NHK ですよ、ね、映画カール・マルクスでできてるんです。監督、若い監督こう言ってるんです。私はマルクスを預言者だとは思わない。社会の地理学者で、あるいは解剖学者として諸関係を認識し分析できる人間だから、マルクスは優れて役に立つ。現代でもですよね。で、私たちマルクス読むとき注意すべきことはですね、それを今日的に発展的に読むということですよね。マルクス自身の中にもね、かなり歴史があるんです。例えば共産党宣言という有名な本あります。あれ書いたときマルクス30歳ですよ。日本人の学者の感覚からしたら30歳ってまだ院生やろうみたいなところですよ、ね、そういう若い時に書いた共産党宣言と60、70になって書いたものが同じレベルであるわけがないんですね。 ですからね、マルクスをどれを読んでも同じように素晴らしいとか言ってるのはね、宗教と変わらないんですよ。そんなアホなことない。マルクスはだんだん賢くなっていくんですよ、ね、その賢くなっていくにつれてどういうふうに認識が発展したのかなってちゃんとね、読み込まないといけないわけですね。でそれ読み込むのすごい大変ですけれど、大変なのに役立つのはこの不破鉄道古典への招待っていうんですね。まあ上中下で1000ページもあるから嫌なんだっていうような本ですけれども、まあでもあれが一番いいですね、今出てる本の中でね。マルクス読むのに難しいからエネルギーが続かないって言われる人はよくいますけれども、基本はね、あの世の中をやっぱり変えたいっていうのが原動力です。変えるためには世の中の仕組みがわからないと変えられないんですよ、ね、いくら私は誠実でいい人だって言ってもダメなんですよね。どこへ向かって走っていいか自分で判断もできないようでは世の中変えられないわけです。だから世の中が分かる人間になりたいっていうのが学習のための意欲の根本ですよ、ね。私も18の時マルクス初めて読みましたけれど、全然分かりませんでしたね。共産党宣言初めて読んだんですよ、ね、だけどね、読んでね、体に残ったものがあるんですよ。何かものすごい世界がここにはある。それが何かは分からないんです。全然知識には頭追いつきませんから。でもここにはね、学ぶに値するものすごいものがあるという直感だけは得られたわけです。だから頑張って読んでみようと思ったわけです。それからすでに35年近くが経ちましたけどね。学びの基本は読書です。じゃあ今日ここに集まってるのは意味がないのかってことになりますけれども、集団学習ってのはリズムを作るものですよね。集団学習やってたってね、忘れるんですよ。ね、人間は物を忘れるようにできてます、ね、今日いろいろレジュメに書かれてる人もいますけれど、1週間でレジュメなんてなくなりますよ。みんな捨てるじゃないですか。大きい会場で学習会したらね、終わった瞬間にだいぶ落ちてますから、ね、レジュメってそんなもんでしょ、ね、ですからね、自腹切って本買って自分で読むしかないんですよ。勉強ってそういうもんですよ ね、原動力は知的成長への情熱と責任だと、ね、小さな子供が6時間も学んでいるのに、世界の平和がとか言ってる大の大人がですね、1日30分も勉強していない。だからね、言葉に説得力がないんですよ。で、周りの人たちからね、あんたの言いたいことはもう分かっているって言われるわけですよ。何年間も同じことばっかり言ってるからですよ。だからね、世の中を変える力が広がらないわけです。世の中を変えるのに一番いい方法は何か、自分の言葉の魅力を深めて隣にいる人を確実に一人ずつ変えていくことですよ。ね、見たこともない人に電話かけてね、ビラ配って変えようって言ったら、それは限度あるわけですよ、ね、よう知ってる人間を一人ずつ変えていったらいいわけですよね、自分の知的成長に責任を持つ。皆さん方の手帳にですね、今日はビラ配り、今日は断行、今日は会議、いっぱい書いてますけれど、今月何を読むっていうふうに誰も書いてないわけですよ。多分今日お一人も書いてないんですよ ね、で選挙があったら逆算方式でいろいろ考えるのに、自分を賢くすることには何の計画も持ってないんですよ。無政府制に任されてるわけですよね。そりゃ世の中よくならんだろうと思いますよね、まずですね、テーマをはっきり決めて3ヶ月こういう勉強しようというふうにテーマをはっきり決めて、まず本を5冊積み上げるんですね。本は高いって言いますけれどもね、そういう人が案外焼き鳥屋でニコニコ笑って2000円払ってるわけです。根性の問題ですね、それはね、重要なのはね、本を読む時間がないって問題なんですね。ですが大人の本の読み方はね、百科事典なんですよ。当面自分に必要な知識ってのははっきりしてるんですね。選挙があるとか春闘があるとか憲法があるとかね、はっきりしてるんですよ。だから一冊本買った時ね、1ページ目から300ページ目まで同じリズムで読む必要なんてどこにもないんですよ、ね、ペーってめくっていって込み出しだけ見るんですよ。でペーっていって、あ、これだって思ったところだけボールペンでグリグリって線引いてですね、ね、読むわけですよ。であとはペーでもいいんですよ。でグリグリって読んだところだけをですね、 さもこの本を小脇に抱えて会議に出ていてですよ、さも一冊読んだかのような顔をして、ここにこう書かれてるとかっていうわけですよ。それを会議で喋り、ビラに書き、マイクで演説するから体に定着するんですよ。ね、じゃあそれで50ページしか読まなかったら元が取れないではないかと。大丈夫ですよ。レジュメと違って本は捨てないんですよ、ね、金払ったものは人間捨てないですよ、ね、で本棚に入れとくでしょ。で次の機会にまた引っ張り出すわけです。だから大人にとってね、本は百科事典なんです。小学生のテキストとは全く違う読み方なんですよ。をしないといけない。そうすれば3ヶ月で5冊は十分ですよ。今日はあの外側に私の本だけでも5冊くらいはありますから、ぜひ買っていただきたい。マルクス入門接近のためにいいなと思う本、一つはこの漫画ですよね。で先ほど言いました古典への招待、マルクスをベースにした経済学の雑誌に経済というのは毎月1冊出てますよね。これ定期購読すればですね、赤旗とかいうような新聞と一緒に月1回届けられますから、ね、いやでも読まねばなるまいっていうふうになるわけですよね。これは世界の動きに変化に対して、今日紹介したような変化に関心のある方はこれを、ぜひ私の本ですが見てください。世の中変わってますよね。あさってですか、平凡社から不破鉄道の本が出るんですよ。え、マルクスは生きているんですよ。え、平凡社どうしたんだろうと思いますけどね。でもね、平凡社のホームページにこう書いてあるんですよ。死の巨人マルクスの唯物論の思想家、資本主義の病理学者、未来社会の開拓者の側面から捉え、混迷する21世紀の今、彼が的確に予見したものを問い直す画期的なマルクス入門書。平凡社が書いたんですよこれ、ね、売れるなら何でも売るなと思いますけれども、でもね、今の世の中はこれが受ける世の中だっていうふうに判断してるわけですよね。で、世論の変化に敏感なわけですよ。出版社とか言論人とかっていうのは、今はこれだ、去年はカニコー戦だ、カニコーブームが起こった、今年はマルクスブームだなっていうことですよ ね。今の世の中そうなってますからね。21世紀の世界の混迷を今マルクスに聞くですよ、ね、明後日から本屋にダーッと並びますから、狂ったように買わないとダメですよ。出たはいいがさっぱり売れんかったら話にならないですから ね。新書本ですから、ちっちゃいですから、これで学習会しっかりやっていきますよ ね。これが出るのを待たずに今日の瞬間から外であるまず本をですね、買っていただきたいと思います。じゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。